はい、それではテモテへの手紙第1の1章、今日は3節からなんですけれども、前回がねもうかなり前になってしまいましたので、まあ、少し思い起こしながらね見ていきたいと思いますが、テモテへの手紙はテトスへの手紙と同じように牧会書簡と呼ばれています。他の手紙は教会の全般、教会の人たちにこの書いたものですけれども、この多くねパウロとテモテからと、この手紙の差出人がパウロまたテモテと差出人にもなってさえいる、牧会者であり道路者であり、またこの信仰によって息子とパウロが呼んでいるテモテなんですね。牧会書簡、この牧会者に対して特にこの教会の指導のあり方、どうやって治めるのか、これをですね書いているわけなんですね。このテモテというのは本当に特別な人ですね。パウロにとって、今言いましたように手紙の中に名を連ねるほど思いが一つになっていたと。だからテモテをどこかに送り出すときにですね、もうパウロを自身が行くのとさほど変わらないほどのものを持っていたわけなんですね。でこれがですね、なんていうかな、委ねていく、任せていく、だから自分が神から委ねられたものを、テモテにも受け継いで、行って、そしてそのテモテがですね、この手紙の内容を見るとですね、今度はテモテ自身が教えることのできる人たちに任せていく、その受け継いでいくんですね。だからこれ実は4代にわたってるんですけども、パウロからテモテ、テモテからテモテの教えを聞いた人たち、その教えを聞いた人たちがさらに教えていくと、この4代にまでわたってこの受け継ぎをしていっているという、その委ねたものを守りなさいというのがテモテのこのパウロの命令であります。でこのように次世代への信仰の継承というのが神様の御心なんですね。で私たちが教会として集まっている時にですね、まさにこのことを行っているとお考えになっていいと思います。まだイエス様を信じていない人には伝道という形で、このイエスを信じるということ、これを受け入れてもらうわけなんですね。そしてすでにイエス様を信じた人においては、この奉仕の働き、この福音を、この委ねていく、その人に任せていく、この次に受け継いでいくということを、行っていくわけなんです。自分だから、そのいつも自分で終わるというふうに思わないでください。次に行き、またその受けた人が教えていくという、そこまでのビジョンが必要になるということをね、見ることができます。で、挨拶の言葉が1節2節にあり、それから3節なんですけれども、本題に入りますね。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。まずマケドニアを出発したエペソにとどまっていなさいという言葉があります。パウロがローマの皇帝の前に法廷に立ちました。その時は釈放され、そしてエペソに行き、そしてテモテにエペソにある諸教会を任せて、自分はマケドニアに行ったわけなんです。でマケドニアというのはこのピリピとかテサロニケがあるそのギリシャの今の北部なんですね。そこに行って、でもテモテはとどまるように、エペソにとどまるようにお願いしました。で特になぜかと言いますと、間違った教え、違った教えをする人がいたからです。今日のメッセージを題をつけるならば、間違った、違った教えかな、違った教えになると思いますが、 違った教えが、この入り込んでいたわけなんですね。で、はるか前にもうパウロが、エルサレムに向かう途中で、その途中ミレトという港町のところにエペソの、長老たち牧者たちを、呼んできてですね、そして彼が語ったんですね、使徒の20章の28節から30節ですけども、あなた方は自分自身の群れ、自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。大事ですね、これね、群れの全体に気を配りなさいって言ったのは分かるんですけど、自分自身をまず気をつけなさいと、それから群れの全体に気を配りなさいと。で、聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、神の教会なんですねこれね、そしてあなた方を群れの監督にお立てになったのです。で、次で、私が出発すると凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。だから教会の人たちのことを羊の群れと言って、そしてそれを荒らす人たちを狼と言ってるわけです。で、次に、あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうと。なんとそこにいる人たちもいろいろと曲がったことを語ってキリストにつなげるのが牧会者の役割なのに、自分の方にこの引き込もうとする者たちが出てくると、このようなことを彼はもう前もってですね話しました。予言的だったと思うし、その兆候も少しあったかもしれないし、で、果たしてこのパウロが牢屋に入れられて、その前にエルサレムに行って、そしてそのカイサリアに行って、それからローマに行ってですね、そして釈放されてエペソに行って、そしてマケドニアなんですけども、もうかなりですから後ですよ。もうすでに今書いてあったような違った教えを説いたりしているものがあったので、テモテにそれを決して許したりすることのないように命じなさいと。だから自分がやってるわけじゃないんですよ、当然ね。で、それを周りのちゃんと教えてる人たちも含めて、もうそれをさせないように、ね、この厳しく命じて戒めていくということなんです。で、どうでしょうね、このテモテにとってですね、この働きつらかったと思います。普通の人でもつらいと思いますね。泥仕事というか、なんていうのかな、そうですね、泥仕事のようなものですよ。で、テモテはもともと臆病な人でした。すごくこう弱い人だったんですね。だから腹痛まで起こしているぐらいの、腹のために水ばっかり飲まないでブドウ酒をね少量飲みなさいと、までパウロが指示したほどのですね、若くそして、臆病でありました。だから、第二テモテの一章の7節には、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊ですと、こう書いてあるんですね。主によって御霊によって予言を通して彼には霊、御霊の賜物が与えられていたんですね。聖霊のバプテスマを受けて御霊の賜物が与えられたんです。そしてですね、おそらくいろんな困難や反対を強く受けて心がくじけて、もう主によって語るまい、そんなぐらいまで思っていたかもしれませんが、しかし奮い立ちなさいと、その賜物を奮い立た、また奮い立たせなさいと、このように強く彼は励まし進めたんですね。で、御言葉をまっすぐに語りなさいと。ということで、私たちの、この、歩みの中でもですね、もういいやってこのように思ってしまう時があります。主の働きを、この本格的に始めるとですね、必ず反対があります。そしてその反対に対して、もう本当に疲れたということで、もう臆病になったりですね、あとはその賜物を用いなくなっていくようなことが起こるんですけれども、しっかりと行っていきなさいという勧めなんですね。 で、ここで命じてくださいという言葉ありましたが、これは、軍事用語です、軍の司令官が指令を与える、その言葉が使われています。やってもいい、やらなくてもいいというような内容ではありません。で、パウロが今ここで権威を振りかざしているのでは決してありません。なぜかというと、パウロ自身が一章の一節を見ますと、キリストイエスとの命令によるキリストのイエスの、キリストイエスの使徒パウロからと、このように、イエス様の、このが最高司令官で、パウロは命令を受け、その命令を遂行するための命令なんですね。ですね。で、このように、神の言われたことをそのまま信じて行って守っていくという、このことが、できている人が神のしもべ、神に仕えている人であるし、神様の働きを見ることのできる人でもあります。だから自分がしたいことだけやって、私はこれをやりたいからこれをやります、あれをやりたいからあれをやります、これは、当然しもべの姿ではありません。しもべの姿でないどころか、兵士としたら、戦いをしているものとしたら、もうその人は全く使い物にならない兵士なんですね。ですね。死んじゃうわけだからね。もし戦わなかったら。で、自分の好きなことだけやっていったら、もう他の人も巻き込まれて死んでしまうわけですから。で、それだけ、この神の言葉、神の命令、福音というものが、なんていうのかな、全てを私は明け渡し、本当にイエス様の言われていることを、確かに守っていくという、そういうね、キリストの兵士の姿であり、信仰の戦いであるわけなんです。で、何度も言ってますけれども、この委ねなさい、委ねられたものを守りなさいというのが、これが第一テモテの6章の20節にあって、これがある意味で、言わんとしていることなんですね。パウロはね、委ねられたものを守りなさい。で、私たちの、キリスト者としての生活、また教会奉仕者としての生活というのは、もうこのことに尽きるんですね。委ねられたものを守るんです。その自分の立ち位置、自分が神から命じられて、これ命じられたところを死守するっていう言葉ありますね。死守、自分の命をかけて守り通すわけなんです。福音の真理、信仰によって、恵みによって救われるという神のご計画、そしてその自分が与えられている領域を、どんなことがあっても守り通して、そして後に永遠の命を獲得するというのが、この信仰の戦いであります。信じるって単純なんですけども、なぜかその単純なことを受け入れない強い反対勢力があり、で、悪魔は非常に策略家であります。ずる賢くですね、非常に巧妙に、その立ち位置を崩そうとしてくるわけなんですね。ですから、旧約聖書の中にはたくさんイスラエルの戦いの、この話がありますけれども、例えばダビデの元にいた三勇士ですね、がいるんですけれども、その一人は、このペリシテ人が襲ってきた時に、イスラエル人はどんどんどんどん逃げて、自分たちのその防衛線というのがですね、どんどん下がっていったところですね、自分だけは畑に踏みとどまって、で、そこから後退せず、どんどん切っていったんですね、ペリシテ人を。このような戦いがあるんですね。で、この終わりの日、主が来られる日を思うときに、私たちはその戦いが熾烈になるということを知るわけなんです。で、テサロニケの人への手紙の中に、その戦いがあるよっていう話をしてるんですね。こう言ってますね、パウロは。信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みをかぶととしてかぶって、慎み深くしていましょう、ね、だから、信仰と愛、そして救いの望み、信仰と愛と希望ですね、 これも本当にいつも聞いている言葉なんですけども、非常に能動的にですね、私たちの生活の中で、この行っていく、実践していく、活用していくというか、その神様から与えられている3つのものですね。でこれを持って武装していく、戦っていくわけなんですね。で違った教えなんですが、このことについてお話したいと思いますが、このまず教えっていう言葉ですね、これギリシャ語では教えがまとまったものという、体系化されたものという意味合いがあります。まあ、教会ではよく教理と呼ばれます。教理、教える、また、理論の理ですね、教理と呼ばれますが、私たちの教会では特にですね、新しい信者の学びで行っていることは教理なんですね。まあ、なるべく難しい言葉をやたらに使わないように私努力していますので、新しい信者の人たちのための学びと言ったら、あ、そうか、新しく私信じたから、じゃあ学んでいこうって言ったらね、でも基礎教理をこれから始めますとかというとですね、とかってなるかもしれませんけれども、結局同じことです。そして今こうやって聖書の学びをしています。まあ、礼拝でもね、聖書の通読の学びですけれども、これも教理を学んでる。だから教えでいいんですね。ちょっと教理っていうと硬いなと思ったら教えでいいです。でこれが、健全な教えという言葉が、このテモテへの手紙とテトスへの手紙に数多く出ています。健全、まあ健全に育つっていうような言葉ありますよね。あの言葉ですよ。で、極端にならない、バランスを崩さない、まあ、言い換えればキリストに習って生きていくですね。でそれとは違った教えです。でこの違うという言葉は異質なものという意味があります。異質なもの、同じ種類の違うではなくて、その異なった、異質。だから表向きは同じように似たように見えても、中身が全然違う、似て非なるものということなんですね。ガラテヤの手紙の中にも、ガラテビューという手紙の中にもパウロが、他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません、あなた方をかき乱す者たちがいてキリストの福音を変えてしまおうとしているだけですと、この福音の中身をそっくり変えて福音と名付けてるんだけど福音ではないというものになっていると。でこれが教会の中で起こってるっていうんですよね。エペソの教会がそうだったし、今に話したガラティアの教会も教会の中で起こっていて、で第一ヨハネの2章の19節には、使徒ヨハネも、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですと、仲間だと思っていたところが違った教えに引き込まれて、その信じていることが変わった、変質したためにですね、離れていくということなんですね。で多くの人がそうなっていくよ。で事実、教会生活という現実、この戦い、信仰の戦いの中にはこのことが起こるんですね。起こります。でここで、エペソに起こっていたことは果てしのない空想話と系図とあります。まあ、このテモテだけじゃなくてテトスへの手紙の中にも書いてありますので、このエペソに限らず地域に、まあ、広がっていたと思うんですね。まあ、空想話というのはこの訳語の通り作り話、事実に基づかない話、憶測で物事を議論していく。それに対して健全な教えというのは、神の確かな言葉、これを信じる信仰によって成り立っています。か、憶測か、あるいは確かな信仰かのことなんですね。で系図というのは、このユダヤ人の系図がこの聖書にありますけれども、その系図を使ってですね、いろんな憶測を立てて、果てしのない、この作り話、結論の出ないこの作り話を作っていたようなんですね。だこれはおそらくはこのユダヤ教のこの、立法主義、ユダヤ主義と ギリシャの方の異端でグノーシス主義っていうのがあるんですけど、それがなんかこの合わさったような感じになってるんだと思うんですね。霊知と呼ばれるこの知識を避けなさいっていうのが最後にね、この、テモテの6章の、20節でね、霊知っていうのはその霊の知識ですね。グノーシスのもともとには知識っていう意味ですね。だからこの、物質というものから離れてこの霊的になって、そしてこの知識が与えられて他の人にはこの分からないというようなね、まあ、こういうのがこのグノーシス主義なんですね。でそれと、この、ユダヤ教の立法主義とね、このなんかぐちゃぐちゃ合わさったような感じがします、見てて。でこのように違った教えが教会の中で入ってくるよということをよくよく注意して覚えていてください。日本の教会の中では、まあ、いくつかね、私が思い当たるものをお話ししますと、日ユ同祖論というのがあります。かなり猛威を振るっています。まあ、インフルエンザみたいに今の日本で、イスラエルがアッシリアによって、北イスラエルが捕らえ移されて、で彼らはその捕らえ移された人たちが戻ってこないでどこかに消えたではないかと。でバビロンに連れて行かれたのはユダだから、彼らは戻ってきたけれどもイスラエルは違うじゃないかと、北イスラエルはと。まあ、実際はね、何人か一部戻ってきてるんですね。あとアッシリアの国がバビロンになって、バビロンの国がペルシャになったわけですから、別に亡くなったわけでも何でもないんですけれども、でもその末裔が日本に来たんだと、こういう論理なんです。で大和民族がつまりイスラエル人であると、そして神社の中にこの神道の中のこの建造物儀式にユダヤ教のそれがあると、まあ、このようにいろんなことをこの類似点を挙げていくんですけれども、憶測であって歴史的な事実ではなくて聖書的な根拠にも著しく欠けているんですね。なんでそういう教えに結びつくのかと言いますと、日本に福音を信じる人がなかなか起こされないからなんです。で個々人がイエス様を受け入れないから、どういうふうに考えるかというと、民族的にイスラエルが救われるように日本の民族が民族的に救われてほしいと願うんですね。ゆえにそのなんていうかな、一本釣りじゃなくてごっそりそのまま日本列島をですね、この網でね救うみたいな救いの教理を、まさに教理教えをね作ってるんですよ、作りたいんですよ。でそれで言ってる。でこれがねガラテヤ書でね、肉の誇り、ユダヤ人であることを誇りとさせるという、これそのものになるんですね。でパウロは生粋のイスラエル人でした。じゃそのバリバリのイスラエル人で律法もよく知っているこのパウロがどういう立場を取っていたかって言ったら、フィリピの3章の7節で、私にとって得であったこのようなものは皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりましたと。キリストを知ったことのゆえに、チリアクタとさえ思っていると。福音は違うんですよ。肉を誇るんじゃないんですよ。まあ、それに関連したもので、セカンドチャンスっていうのがあるんですね。セカンドって2番目のチャンスってことですけど、死んだ後に福音を聞いて救われると。自分の愛する人が地獄に行ってしまったということを悲しむ日本の人々が多いので、仏教信仰と似てるんですね。この死んだ人たちへの弔いあるじゃないですか、死者のために祈りを捧げることができるようになってしまう。しかし違います。聖書には生きている時、この肉体の上で行った良いことについても悪いことについても、このキリストの裁きのところで裁かれるんだよと、生きている時のことを申し開きするということが明確に書かれているわけなんですね。もしこのセカンドチャンスを受けれたら、本当に今の日本の人たちがしている仏教が葬儀で供養ですね、供養法要ですね、これを盛んにやっていくようになってきます。宣教じゃなくて、生きている時にイエス様を信じてほしいではなくて、非常に危険です。あとですね、今流行っている、ものとして猛威を振るっているのは無教会論って名付けたらいいでしょうかね、まあ、名前がないのであれなんですけれども、 教会というのは生きた有機体だと。事実そうです、生きた有機体ですけれども、教会という組織に属するのではなくて、自分たちがいるところ、それが教会なんだって言うんですね。ああ、でこれね、もっともらしく聞こえて非常に自己中心なんです。自分がやってること、自分が思ってるところ、自分がいるところにが全部教会だから、自分が集まる、互いにっていう言葉がたくさん出てきます。教会にね、あの教会のあると従う、また権威のもとに行く、服従する。だからキリストに習うということができず、結局表向きは知識はあるから経験なようであっても、その実を否定するようになるんですね。で他にもいろいろあります。もう本当に僕も今日も電話いただいたし、そしてメールももらったし、まあ、教会外の人には、ね、あまり時間使わない努力はするんですけれども、それでももう答えてますけれども、繁栄信仰っていうのもあるんですよね。繁栄だから信仰を持てばお金を持つようになると、その教会が経済的にも祝福されて、牧師が経済的にも祝福されてって牧師が教会の中で最も給料が高くなければいけないとかね。それを見てちょっとそういう話聞いてね、笑っちゃったね僕ね。なんか俺もらってないんだけどでも豊かに与えられてますよ。手元に書いてるけどね、豊かに与えて楽しませてくださる方にって。だから笑っちゃうんですが、この神の恵み、神によってこの教会が立ってるっていうところを取れちゃうとですね、なんとかして自分たちで教会を大きくしなきゃいけないっていうのに、自分たちがっていうのになっちゃう。これも違った教えなんですよね、繁栄信仰って。いろいろあるんですけど、そういうものが入ってきた時に必ず起こることは何かというと、論議を引き起こすだけと書いてあります。論議を引き起こすだけ、実が結ばれない。議論は引き起こすんですが、仲間割れを起こすし、身体を傷つけるし、本当に教会が教会として存在している目標から目がそらされて、違うところでエネルギーと時間を費やさせるサタンですよ。サタンの仕業なんですね。いつもそうです。必ず身が結ばれ、分裂させる、愛を冷やさせる、もうその分かりますね。それだから厳しく命じなさいってこう言ってるんです、パウロは。邪魔なんですよ。信仰の戦いっていうのはここの面なんですね、面にあるわけです。そしてこの命令は5節、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。で今ちょっと言い忘れましたが、4節にね、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすと、神の救いの計画、神のご計画について書いてありますけれども、まあ、これをパウロがエペソの長老たちに話したんですね。さっきのほら狼が出てくるよって話の前にこう言ったんですけれども、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。イエス様が復活後に、イエス様ご自身が神のご計画全体を彼らに解き明かされたことがありますね。このルカの24章の44節で、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです、私についてモーセの律法という原始と詩篇とに書いてあることは必ず全部成就することでした。そしてイエス様が解き明かされたというかね、全てこの全体を網羅していってね。でこれによってキリストが苦しんで3日目によみがえって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムからあらゆる国の人々に述べ伝えられるという、キリストを中心とする神の救いのご計画が余すところなく明らかにされ、それを伝えたとパウロが言っている。でここから目を離してはいけない。で目標は何か、愛ですよ。愛を目標としてって書いてあるんですね。イエス様が命じました、私あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。基準はイエス様が私たちを愛したというところに基づくんです。ですね。そしてその愛したというのは一体何かというと、パウロが言いましたが、 もしかし私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと。私たちが罪人であったのに、にもかかわらず命を捨ててくださったという、ね、いい人のためだったらもしかしたら死ぬかもしれない。どうですか、自分にすっごくよくしてくれた人死ぬかもしれないね。でも超ひでえことして、なんと自分を殺すということまでするような人に対して命をあえて捨てると。でこの愛ですよ。また友のために命を捨てるもの、これ以上の大きな愛はないとイエス様言われましたけど、弟子たちのために命を捨てられました。でこの愛によって互いに愛し合いなさい。つまりこの愛に満たされて、イエス様の愛という源、この方に、この方につながって満たされて、そして、愛していくんですね、互いに。だから私たちの営みというのは信仰によって営む。つまりそのイエス様につながるという信仰によって、自分を捨てていくということですね。そしてその空になったところにイエス様の御霊が与えられて、注がれて、神の霊が注がれて、それで、キリストが私たちを通して働いてくださる。でこれによって愛していくわけですけれども、この愛ですね。で次に清い心とあります。はい、ここ大事です。清い心はどうやって起こされるか。福音に従いますと、それは行い、その律法の行いではないんです。何かこう修行をするようなことをしてね、なんか祈って、なんかこのプログラムこなして、ね、朝のデボーション30分ずっとやってて、もうもちろんこれ大事だけどもね、それが自分を清めるのではありません。聖書はこう書いてます。人の心の中を知っておられる神、これ使徒のね15章の8節9節ですけども、私たちに与えられたように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、次ですね、彼らの心を信仰によって清めてくださった。御言葉を聞いて信じると聖霊が私たちの心を清めてくださった。信仰によって清められるんですよ。聖霊が働いてくださいますですね。でこの清い心を保つ。で次に正しい良心。このね、正しい良心という言葉もテモテの手紙の中に数多く出てきて、私たちは良心を清く保っているということが強く勧められているんですね。何がいいことで悪いことかを、指し示す物差しを神は私たち一人一人に与えておられます。ところが偽りの教えを受け取ると、まるで火傷をした肌ですね、感覚がなくなるように良心が麻痺するということをパウロは警告しています。4章の2節ですね。第一テモテの開かないですよ。麻痺するんです。怖いですね。無感覚になっちゃうんです。偽りの教えを、違った教えを受け入れると。で次に偽りのない信仰。でこれ何かというと、偽りがないから、偽りのある信仰って何かというと、信じてますと言ってるけれども、信じているように見せかけて実はそうでないという偽りなんですね。これを脱ぎ捨てていくところの信仰であります、ね、偽りのない信仰は。だからヤコブの手紙の2章の17節で、信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものですと。だから私はこれを信じてますと言っている、その信じてますという言葉と実際にその人が行っているっていうのが、この乖離しているならば、実際に行っていることが本当は信じていることなんですよ、ね、だから偽りのない信仰で、これが目標地点です。これが目標地点なんです。で、その目標から目を離して教会活動を行っていく、この焦点がずれていく という恐れがありますので、私たちが集まるたびに愛と善行を促すように進め会おうではないかと、このヘブル人への手紙に書いてあるわけなんですね。英語でリフォーカス、ね、フォーカスを再度すると言いますね。リっていうのはこの、再びって意味ですけども、この再びフォーカスを合わせるわけですね。で、これをやっていく。でもエペソの教会では脇道にそれた、この目当てを失った人たちがいたって、この6節に書いてあるんですね。ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していません。脇道にそれたという言葉が、これがまあいい表現ですね。違った教えってね、イエス様いらないなんてね、はっきり言うわけじゃないんですよ。真っ向からイエス様を拒むような無神論者とか、なんか違う宗教、例えばイスラム教とか、まあイスラム教でさえもね、イエス様預言者と言ってますから、脇道かな。けれども真っ向から否定するわけではないんですね。だから、だってあの人もイエス様の名前を唱えてるじゃない。あの人もクリスチャンだって言ってるじゃない。あの人も福音だって言ってるじゃない。そうなんです。言ってるんです。けれどもですね、この目標からちょっとずれていくんです。それ何かというと、その求めてること自体は決して間違ったものではないんです。いいことなんです。大事なことかもしれないんです。ところが、このでもイエス・キリスト、この神の救いのご計画、そしてこの愛を目標としている、このこととは比べたら二義的なものなんだよね。二番目に大事なこと、三番目に大事なことなんですよ。ところがこれを一番にして求めていくわけなんです。で、そうすると脇道にそれていくんですね。で、彼らは律法を使ってました。神の言葉を使ってた。この旧約聖書をこれ使っていきました。ところが、自分で何を言ってるかもわからないようになってると。この自分の言ってることをまた強く主張してることも理解しない。だから、聖書の言葉を使いながらなので、なおのこと泥沼にはまるんですね。使ってるんですよ。で、多くの知識を持ってるんですね。いや、あれだけ聖書のこと知ってるんだから、持ってるんですよ。ただこの目標を見失っちゃったってことなんです。すごい単純な福音の真理にから目を離して、その単純だからもっと何か欲しいと思う。キリストが何か不足であるかのように。で、私たちの信仰の戦いは、このさっき言いましたが、注意をそらすものから守られる戦いです。で、教会の中でこの注意をそらされるものっていうのは多いです。弱い者たちの集まりで、この第一テモテの5章にも、5章かな、弱い人を助けて支えていきなさいということもあります。だからこれは素晴らしい働き、この忍耐し愛し受け入れ合っていく、で、これは大事な話。しかし、その意識的にそういう弱い人たちを自分の願っていることに引き寄せていって、そしてキリストのある身体の調和とか一致っていうのを引き裂こうとする人たちが出てくるんですよ。この人たちは強く戒めなきゃいけない、厳に戒めなきゃいけない、あるいは避けなきゃいけない。ローマの16章の17節と18節にこう書いてあります。兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主イエス、キリストに仕えないで自分の欲に仕えている。で、彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのですと。こうなるのね、引き寄せるんですね。自分の欲に使う、欲っていうのはつまり いろんな欲あるけど、自分に注目されたりとか寂しいとか自己憐憫とか、なんかいろんな全て含めてね、欲ですよね。まあお金が、牧師になるとね、お金だね、なんでこんなお金、本当多いね。やっぱ繁栄信仰っていうのはすごい浸透してしまってますね。まあいいんですけれども、他にもね、そうでないその違った形で自分のとこに、でも自分が活躍している、自分がなんかこうリーダーになっている、頭になっている、こういうことを願っていることもあるかもしれない。で、遠ざかりなさいとこう言ってるんですね。で、それ純朴な人を騙していくんです。滑らかな言葉、へつらいな言葉を使って、ということで、この律法を使っている人たちがいたんですが、8節、しかし私たちは知っています。律法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順なもの、不経験な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証する者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのですと。律法の正しい使い方、用い方、これ自体悪いものじゃないんですね。ローマの8章の、7章かな、間違った、7章の12節ですね、には、律法は聖なるものであって、戒めも聖であり、正しく、または良いものなのですと書いてあります。で、どういうのが間違った、違った使い方かというと、正しくするための律法、違いますね。自分が正しくなるために律法ではないんです。自分がいかに罪深いか、ここに書いてあるように、正しくないもののためのね。いかに自分が罪深いかを明らかにする神様の聖なる鏡なんですよ。映し出すものなんです。だから律法を無視する不従順なもの、不敬虔な罪人、汚らしい俗物。俗物ね。このためにあるんです。で、次にモーセの十戒に照らして、パウロがどういう人たちのためにあるか説明してるんですけども、父と母を敬いなさいって書いてあるでしょ、モーセの十戒の中に。だから心、でもね、私心の中で、こんなやつ死んでしまえって親に向かって、歯向かってる自分いませんか。心で親を憎んでんですよ。ね。で、次に、殺しちゃならないっていうふうに書いてあるけれども、人、心で人を憎んでいる。この書いてあるでしょ、ここに人を殺す者って言うけどね。第一ヨハネの3章の15節にこうやって書いてますよ。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのですと。兄弟を憎んでいる。人殺しですね。そして次に、姦淫してはならないという言葉ね、不貧困なもの、難色をするものって、これ心で情欲を持って女を見たら、その火と硫黄の地獄の池だよと。また不自然な情欲を持って男は男と寝ると、難色ですね。で、盗んではならないという戒めもありますけど、人を誘拐する、人の心を盗んでそれを虐げていくっていう、ね、あとは偽りの証言をしてはならないというモーセの十戒ありますけど、嘘をつくもの、偽証をするものと、あるいは言葉だけなくて行いによって、この偽善によって嘘をつき続けていくという偽りの生き方ですよね。で、これは内なる態度に関するものであって、ゆえにこの律法の用い方であれば福音へと導かれるんですね。何ですか？私は罪人です、イエス様の十字架に導かれていくんです。でも彼らの律法の議論だと、その議論が経験、神に似たものになるということに役立つことはなくて、むしろ罪や肉の行いを放置したまま展開していくということなんです。正しいことを言っているようで、肝心のこの律法の使い方、心の態度について取り扱っているということを知らないもの、知らないというか無視しているもの、拒んでいるものだから、同じこと、結局その肉の行いに対して、罪の力に対して何の効力も持ってないんですよ。放置されてるんです。だから健全の教えって、この彼がね、パウロ再び言ってますけれども、ちょっと開いてみましょうか。どういうことなのかっていうのをね、もうそっくりなんですよ。テトスへの手紙そっくりなんですよ。 まあ、テモテへの手紙にも後々出てくるんですけれども、まあ、テタスの方を開いてみますね。一章の13節から読みます。テトスの一章の13節から見ると、この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。同じことですね。で、清い人々には全てのものが清いのです。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。つまり、ここで立法主義やって、この食べるなとか結婚するなとかね、そういう何かをするしないによって清い汚れてるって話をしてたんですよね。そうじゃないと信仰によって清められるんだよと、ね、で次に、彼らは神を知っていると口では言ってますが行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格ですと。言ってることとやってることがもう全然変わっちゃって、ね、で健全な教えって何かって言ったら一節で、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。老人たちには実践し、謹厳で慎深くし、信仰と愛と忍耐において健全であるように、同じように年を取った婦人たちには神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず大酒の虜にならず良いことを教えるものであるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供たちは子供を愛し、慎深く締結で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそちらにいることのないためです。同じように若い人たちには、人々には思慮深くあるように進みます。まず全ての点で自分自身が良い技と模範となり、教えにおいて純正で威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を持ちなさい、ね、また健全な言葉ね。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることはなるでしょう。で続いてこの奴隷についていろいろ書いてあるんですけれども、わかりますか、この落ち着いた生活、バランスがある生活ですね。そしてへりくだっているところ、地道な生活ですね。善行を行っていく、で希望と愛、忍耐、こういうものに満たされている生活、これが健全な教えであり、福音を信じその教えの中に生きていれば、おのずと身がこのような形で結ばれるわけなんですね。で、この目標から外れてしまうと、さっきのような、その前に書いてあった状態になってしまうわけなんですね。それで最後です。次戻ってくださいね。第一テモテの1章の11節ですけれども、祝福に、祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。つまりこの立法を正しく用いていけば栄光の福音に寄っているよと、これはと。つまりキリストが罪人を救うために来られたんだと。これが栄光の福音であって、神の祝福なんですね。これが祝福された神の褒め、この栄光の福音というのはキリストが罪人を救う。だから私たちがいかに罪深いかを知って、そしてイエス様の十字架のもとに私はいますと、私の罪は清められ許されたものですと、神の恵みを受けました、神の子供ですと。でこの感動です。この感動によって喜びがあふれ、そして神に喜んで仕えていくという、この福音の中にとどまっている。だからキリストの十字架から誰も卒業することできないですね。何かね、なんかキリストの十字架以上に、だから十分勉強したから聖書とかね、もっと高度な人間になれるとかね、教会生活ダサいんじゃないのとかさ、卒業クリスチャン。そうじゃないですね。私は罪人です。どうかこの私を憐れんでくださいという祈り。パリサイ人の祈りはそうじゃなかった。私はこれこれのことやって、あれこれこれのことやって、これこれのことをしました、あの人のようじゃないのことを神様、私はあなたに感謝しますと、じゃなくて、罪人です、どうか私を許してくださいと、憐れんでくださいと胸を叩いてね、 で、その人が義と認められたっていうんだよ。これが栄光の福音です。素晴らしい福音ですね。で、これを守るためにパウロは使徒として召されて、12節からいかに9節10節で書かれていたことが自分に当てはまるかの証しをします。パウロはでも代わり神の憐れみのゆえに自分が忠実なものとみなされたと、つまりこの使徒として任じられたという話につながっていくわけなんです。私たちもこの福音が委ねられていて、これをしっかりと守っていく信仰の戦いの中にいるんですよということになります。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてじっくりと、私たちの教会に具体的に、私たちの教会というか全ての教会ですけれども、具体的にこの取り組んでいくべき課題を見ることができたことを感謝いたします。私たちがいかに、委ねられたものが大きいかを教えてくださいました。感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがキリストの兵士として、この、本当に使命が大きいんだということを、知って、そして本当に巧妙にやってくるこの、違った教え、これから目を離し心を離していくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。